本日はここに2013年の大公節第一主日の礼拝を共に守ることができます幸いを心から感謝をしたいと思います。毎年恒例のように、いわば風物詩のようにクランツやリースが飾られるのではなく、今日の御言葉にあるように、目を覚まして待つ証として、新しい思いを持ってクランツとリースを飾り、一本目のろうそくの火を灯すのであります。大公節という言葉からもわかりますように、救い主キリストがこの世にお生まれになる。言い方を変えるならば、降誕するのを待つ時という意味になります。キリストの降誕はすでに2000年の昔に起こった出来事として、それを歴史的事実として信じている私たちは、そのように信仰生活を営んでいるわけですが、どうして毎年待降という言い方で待つことをするのか。それはキリストが降誕されるまでの時を待った人たちがあり、その待つ歴史とともにクリスマスと言われる神の救いの御業が開始されたからです。神の救いの御業を見よう、それをしっかりと受け止めようとするならば、その前、待つという時があったのだということを抜きにしては語れないし、考えられないのであります。天地創造の始めから、キリストの降誕に至るまでの時、それを私たちは教会の暦で、大公節、アドベントとして覚えようとしているのです。この世界が、そして私たち人間が作られて、そして作り主である神に背いて罪を重ね、滅びへとまっしぐらに突き進んでいくような歴史の中、神は救いのご計画を持ってこの世に関わってこられた。神の創造の御業に思いを巡らすときに、創世記の初めにあります7日間で世界を作られたという、あの創造物語の中で、一番最初に何が言われなされたかというと、光あれという一言で始まり、その後に大空と大地と植物、動物、そして最後に人間が作られていきました。天地創造というのは、そのようないわゆる物、物ですね、物素だけが作られたのではありませんでした。一番最初に光あれと言って光が作られましたが、これは太陽の光とは違うということは、その後の14節を見ればすぐにわかります。創世記の一章14節に、天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって、地を照らせ、とあります。つまり、第一日の光あれの光とは、いわゆる太陽の光、光線の光ではないということがわかります。そしてその、光あれと言われて、光があり、それを神は良しとされた。光がと闇とを分けて、昼と夜とが作られたとあります。夕べがあり、朝があった。第一の日であると。この一番最初の光というものには非常に深く大きな意味があると言えますが、 今日はその大切な要素の一つとして、時が作られたということに目を留めたいと思うのです。この神の創造された世界には時があります。あるいは時というものがはめられたという表現がふさわしいか、やや微妙ですが、時という一つの枠組みが与えられてあるのは事実です。時の流れの中に世界はある。そう言ってもよいでしょう。この脈々と流れる時の流れは、誰一人として一秒たりとも止めることも戻すこともできません。古の支配者や絶世の美女と言われた人たちは不老不死を願ったようでありますが、誰もその時を止めることも変えることもできませんでした。時は残酷なほどに確実に過ぎていき、その秩序を人は犯すことができません。論理的には、光の速さを超えるならば、時を遡ったりすることもできると言われますが、その論理を見つけることがだけでも大したものであります。私たちは40歳ぐらいをおそらく境に、徐々に老眼が始まり、耳の聞こえが悪くなったり、そして一番典型的なことには、同じことを何度も繰り返して喋るようになります。しかも、無自覚のうちに、それは進んでいきます。しかしやがて、嫌が上にもいわゆる老化、というものを突きつけられてゆき、同世代の友が世を去るような事態に直面し始めると、改めて時というものを考え始めるようになると私は思います。もちろん、若い方々でも様々な出来事を通して考えることがありましょうが、やはり実年齢を重ねることによる切実さや切迫感は実際に年を取らねばならないのでありましょう。私たちには短くなってほしい辛い時があります。逆に少しでも長く続いてほしい幸いな時もあります。まるで伝道の書コヘレトの言葉のようになってきてしまいます。しかしそこに私たちはその時がただ機械的に川のように流れるものとして捉えるのではなくて、神のご支配の中でその時は計画された時、摂理というものがある時である、そう教え示されるのです。摂理ないしは神のご計画、それは何か変更のきかない決まったシナリオがあって、誰々さんは何歳の時にこういう人に出会ってこんな出来事があってこんな風に人生を過ごして、そしていついつこの地上の人生を終えるって、そういうシナリオが決まりきってあるような、そういう計画ではないんです。決まったレールの上をただ進むようなのが時の流れや神のご支配ではありません。神は自由というものを本質として持っておられる。そしてその神の形に作られた私たち人間にも限定的ではありますが自由が与えられている。神との応答関係の中で神は最善の道を、祝福の道を備えてくださる。ただしばしば私たちはこの二股に分かれる道、三股四股いくつかこう分かれ目があるときにですね、本当ならここを行ったらいいのにって神様が備えてくださっている道の違うところを選んでしまっていくことが多々ありますけれども、しかし神様はちゃんと用意してくれている。 そしてその極みにあるのが、神の御子の受肉としてのクリスマスでありますし、クリスマスに始まるキリストの歩みと、そして十字架と復活であります。人を不幸にして滅ぼすことが目的ならば、御子を世に使わして十字架にかけるなどありえません。神のご計画の中で、私たちはただ受け身でそれを待つのではなくて、今日の御言葉に従えば、身を慎むという仕方で備えをして待つのです。旧約の民もそうでした。神が救いにの御業を成してくださる。救い主キリストメシアを世に使わしてくださる。そういう約束が与えられていて、メシアの到来を待ちに待ったわけです。しかしキリストを見ずにしてこの地上の人生を終えた者はなんと数多いことか。しかしその希望の中に眠りについていった。クリスマスの出来事は救い主の到来までの時、最初の待つ時でありました。今私たちはキリストの再臨までの時、今度は後半の残りの待つ時を過ごしているのです。ちょうど間にキリストがお生まれになり、そして十字架と復活の出来事がこう真ん中にあって、その前に待つ時と、その後で待つ時と、二つの待つ時にこうサンドイッチされているようなものです。キリストのこの出来事が。私たちはこの後の方を今一生懸命過ごしているんです。キリストの再臨の時、後半のまず終わりの時っていうのは、キリストが再び来られる。それを主の日と言われたりしています。最後の審判の時であり、永遠の神の国の到来の時でもあります。今日与えられたこのテサロニケの信徒への手紙には、このテサロニケっていう町の名前なんですけども、そこにできた教会の人たち、信者の中にはですね、キリストが再びおいでになるっていうその時を、もう明日か明後日か一週間先か、もうそのぐらい、もうすぐ近くにおいでになると、いわば思い込んでいた、決めつけていた節があります。そういう人たちに対して、使徒パウロが、その時がいつかはわからない。そしてそれを、がいつか予告する必要もないと言うのです。今日の五章の一節、兄弟たち、改めてこう呼びかけて言うんですね。兄弟たち、その時と時期について、あなた方には書き記す必要はありません。なんという言葉でしょうか。君たちに言う必要はないって。それがいつか。そう言うんです。すごい厳しい言葉ではありませんか。キリストが来られると予告していて、それがとっても大事な時であるはずなのに、それがいつかは君たちに予告する必要はない。先のことを予告するようなあらかじめ告げる預言者は、この神の支配の中で待つという生き方をする者たちには不要である。ノストラダムスの大預言のあの預言のようです。あらかじめ告げる預言者はいらない。旧約の預言者は預金通帳の預、預かる預であります。神様のお言葉を預かって人々に伝える預言者。全然意味が違うのです。あらかじめいついつに世の終わりが来るなどということを先んじて告げる預言者、そういうことは必要ない。はっきり言われている。ドキッとするほどの言葉なのです。元の言葉ではですね、カイロスもクロノスも君たちにはいらない。必要ないって言うんです。前にお話したことを覚えておられるでしょうか。聖書には 時間とか時っていうのを2種類の言い方をするんです。でしかもちょうどこの十字架の形にそっくりですね。この垂直的に神様がストーンと皆さんの人生の中でここという時にある時が与えられてくる。あの NHK でその時歴史が動いたってありますけどね、もう私たちの人生の中でもストーンともう本当に上から落ちてくるような時が一つあるんです。それと同時にこう脈々と途切れることなくこう秩序を守り続けて流れていく時があるんです。二つあるんです。で今日のところではですね、その時と時期についてというのはこの両方のことを言っているんです。どっちについても君たちに言う必要はない。なんという言葉でしょうか。しかし同時にはっきり分かっていることもある。その終わりの時、主の日は盗人が来るように突然油断した時に不意に訪れるというのです。しかしその時の到来を恐れることなど何もない。なぜならばあなた方は光の子、昼の子なのだからというのです。光の子とか昼の子というのは目を覚ましているものだからということなのです。夜の闇の中人は眠る、眠りにつきます。夜の闇の中人は酒に酔い、酔った勢いで欲望に身を任せて芳醇な行いを、罪を犯してしまう。芳醇な行いをし罪を犯してしまう。光の子に対して闇の子、昼の子に対して夜のことを言うならば、そのものは待つことをしない生き方をしていく。待つことをしない。それは自分の思うように、自分の力で何でもやろうとすることです。何も欲望のことばかりを言っているのではありません。たとえ困難があっても自分の力で何とかしようとする。待たないんです。そして時には自分の思うようにしようとして人を攻撃したり争いを仕掛けていく。勝利を自分の手で掴み取ろうとするでしょう。これに対して目を覚まして待つ生き方をする。それが光の子、昼の子の生き方であります。目を覚まして待つ。それは身を慎んで生活するというやり方で備えをするのです。身を慎むというときに、それは信仰と愛を胸当てとしてつけ、これ、鎧のことをイメージしてください。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜とすると言われている。どちらもいわゆる武具でありますが、それは敵からの攻撃から身を守る防具です。身を守るのです。信仰や希望を剣や槍のように人を攻撃する道具にはしない。それは自分が信仰を武器にして人を裁かないということであります。攻撃するっていうのは裁くことになる。相手はああだこうだと裁いていくことになる。そんなあなたは一体何者なのか。身の程をわきまえよと言われてしまいそうであります。そのような攻撃を仕掛けるのは、信仰的に眠りこけ、待たない生き方をしているからに他なりません。自分で決着をつけてやろう。自分で答えを出してやろう。自分で思うようにしてやろうというのが、結局信仰的なお体裁を整えながら、信仰の名のもとに剣を振りかざし、相手を切っていくことになる。裁くことになる。いくら信仰的な装いを持ったって、そんなお体裁はすぐに剥がれ落ち、 メッキはすぐに落ちていってしまう。目を覚ましているならば、すなわち礼拝において謙遜に御言葉に聞くならば、見えてくるものがある。それは神の御業の不思議さであります。それは人間の愚かさと小ささでもある。待つことのできない人間の計り事は、世の常識に従って、力ある者が勝利し、君臨し、思うようになると思い込んでいる。ところが人の歴史を学ぶならば、待つことのできない人間の企ては一見成功したかに見えながら、儚くも崩れ去り、先立っての祈祷会でも、詩編35編で学びましたが、詩編詩人はこう歌うんです。風の前なるもみ殻のごとく、風に吹かれて飛んでってしまうもみ殻のようになっていくというのです。目を覚ましているということは、そのような待つことのできない人間の企てを見極めることになるでしょう。それは待つ生き方を与えられた者の特別な恩恵として、右往左往する世に対する達観した視座を与えられることになる。それは決して上目線と言われるような人や世の中を見下すような視座、見る場所ではありません。何か信仰を持てば、キリスト教信仰を持つと世の中に対して優越したかのごとくにですね、上から見下して、ああ、この世の中の人はああだこうだと言って、そういうことでは絶対ありえません。そうではないんです。待たない生き方をしていく中でどうしたって右往左往するんですから。それをきちっと見極めて見抜いていく、そういう足場をいただくってことです。そういう世の流れや時代の流れや人の動きに振り回されない、揺るぎない足場としての視座を目を覚まし、慎んで生きていく中に、そういう視座を見る座を与えられる。最後に、信仰、希望、愛、これによって身を守りなさい。それはただ自分の身を守るのではなくて、待つことをしない者たちが自分の手で何か成し遂げようとして繰り広げられる争いや戦いから、ただ身を守るのは自分だけでは決してありません。兄弟たちよと冒頭で呼びかけられている通り、旧約の民が待って待ってついに迎えたキリストが十字架と復活をもって成し遂げてくださった、その救いに預かる兄弟姉妹、信仰の友、この共同体は互いに主を待ち望む信仰を持って励まし合い、そしてお互いの向上に心がけよと今日の最後に言われている。信仰と希望と愛、この三つは信仰を同じくする兄弟姉妹に対してお互いの向上に心がける、お互いの向上に心がける、よくわからないですね。昔の聖書をお持ちの方は、時々昔の聖書を引っ張り出してぜひ開けて見比べてみてください。いろんな言語を使う方は、よその国の言葉での聖書をぜひ見比べてみてください。そしたら面白いことがいっぱい出てきます。今日のこの最後の言葉、お互いの向上に心がけなさいって、何のことだろうか。一昔前の旧約聖書を見るだけでも、こう出てくる。互いに徳を高め合いなさい。徳を高め合え。徳を高める。徳を高める。どういうことになるだろうか。やはり、 少し頭を抱えてしまうところがあると思うのです。そうなるとですね、やはりちょっとここはこの言葉の由来に遡るといいんですね。徳を高めるという言葉は語源的に遡っていくと、なんと家を建てる、おいこどめをというんですけど、おいこすという家ですね、をこう建てていく、家を建てるという言葉なんです。別に言葉遊びしてるんじゃないんです。よろしいでしょうか。待つという生き方はお互いの家を建てるのに協力するということです。力を出し合う、一人一人の人生でその人生という家を建てているんです。例えて言うならば、純和風の家を建てている人もあれば、洋風の家の人もある、木造建築の家を建てている人もあれば、コンクリートでがっつり固める家を建てる人もある。これ例えですからね。どういう人生を生きるか、どういう信仰者としての生涯を全うするか、それを家に例えてんです。そうしますと皆さん全部家違うではありませんか。そうすると木造で家建てようとしている人にですね、コンクリートミキサー車連れてきてですね、はい、コンクリート持ってきたよって言ったってダメなわけです。この人が木造で家を建てようとしている、そういう信仰生活をし、そういう信仰の生涯を送ろうとしている、それを尊ぶことですよ。そしたらその人が建てようとしているその建て方の中で自分はどういうお手伝いができるんだろうか、おのずと見えてくるはずです。でも相手がどういう建て方をしているかを無視してコンクリートミキサー車を連れてきたってダメなんです。一人一人の家づくり、信仰の家づくり、人生の家づくり、それを尊び尊重しながら接していく。そうするとなすべきことは言われるまでもなくおのずと見えてくる、気がついてくるでありましょう。そうしてさりげなく右の手のしていることが左の手にわからないほどに信仰と希望と愛を持って互いに励まし合い、そしてお互いに家を建て上げていくことができるようにしていく。教会というものはそういうふうにして時を待つ者たちの群れなのです。待ちなさいと言ってもただぼーっとして待つんではないんです。お互いが神様から与えられたこの救いの中でそれぞれの家を建てていく、その立て上げていくときに一緒に力を合わせ励まし合っていく、尊び合っていく、そういう群れが教会なのです。そしてその待つという生き方が実践されていくことこそ、世にあって残念だけど待つことをしないで頑張ってしまったけれども息が切れてしまったり傷つき傷んでしまったりする一人一人に、いや実はキリストの灯火を一つ手渡し、こうやって実は待っていく生き方あるんだ、そのことを証ししていくといけるといいと思うのです。目を覚まし身を慎んで信仰と希望と愛を持って主を待つ歩みへと、ここから歩み始めたいと思います。